岡山、倉敷の立花の華道、ジャンボ村すずめすずめが群がる。自分で作るもちもち白玉入り巨大な和風菓子。岡山、倉敷、立花香道岡山県のお菓子といえば、きびだんご&ヘリップだけじゃありません。クレープ生地のような薄焼きの皮で、ホクホクの小豆を包んだお菓子、村すずめは、倉敷へ行ったら、絶対に食べるべき銘菓。人にあげてもまず間違いなく、喜ばれる一品です。筆者も村すずめのことが好きすぎて、お土産にもらうたびに一個じゃ足りず、何個もガツガツいっちゃうんですよね。どうせなら、めちゃくちゃ大きいやつ作ってくれたらいいのに&ヘリップ。と思っていたら、亀甲堂の美観地区店で、アンドルドクオージャンボ村すずめ&レッドクオー作りを体験できるとのこと。夏ですし、大人の自由研究的な感じで、飛び入り参加してみました。村、すずめ。村すずめの名前の由来って、アンドルドクオー村のすずめ&レッドクオーじゃないってご存知でしょうか。アンドルドクオー郡、村ガルスズメ&レッドクオー、略して、村すずめなんですって、正しい表記は、村すめ。恥ずかしながら私は知りませんでした&ヘリップ。江戸時代、倉敷は、お米を献上することで天領とされていました。これにちなんで、お米に村ガルスズメ&ラル郡すずめ&ラル、村すずめ、と名付けられたそうです。形も、アンドルドクオー、羽を広げたスズメ&レッドクオーをイメージしているんだとか。村スズメ作ってみた。ジャンボ村スズメを作る前に、まずは通常サイズの村スズメを作ってみることに。プロの職人さんの指導のもと、熱々の鉄板に生地を流して焼いていきます。しばらくすると、表面にふつふつと小さな穴が、生地が固まってきたようなのでひっくり返しますが、この時菜箸などは使わず、素手でいきます。指の皮が極端に薄い人は気をつけてください。生地をひっくり返したら、ぽってりと粒あんを乗せます。そして半分に折りたたみ、もちろん素手で真ん中にふにゃっとひだを寄せれば完成。焼いていると結構な速度で生地が硬くなってくるので、きれいにひだを作るのが一番難しかった。でも、いびつな形も、自分で作ったものなら愛着が湧きますよね。初めてアンドルドクオー、焼きたて村すずめ&レッドクオーを食べてみたところ、いつもは吸い付くようにしっとりした生地がサクッと香ばしく和風クッキーみたいな美味しさでした。なお、しばらく置いておくと生地とあんこが馴染んで、いつもの村すずめになります。ジャンボ村すずめにも挑戦。さて、いよいよジャンボ村すずめに挑戦です。さっきよりも大きなお玉で生地をすくい、鉄板の上へ。お玉の背でひたすら大きな円になるようくるくるくる&ヘリップと生地を広げていきます。通常の2倍ほどまで広がりました。が、やはり大きいだけに生地を均一に伸ばすのが難しい。妙に、中心部分だけ分厚くなっちゃいましたがご愛嬌です。焼けてきたら、生地を裏返すんですが、剥がす面積が広いので、さすがに今回は、フライ返し的な道具を使わせてくれました。ほっ。生地を返したら、白玉がゴロゴロ入った粒あんをたっぷりと乗せます。生地を半分に折りたたんで真ん中にひだをつけたら、アンドヘリップハイ、ジャンボ村すずめの完成。通常サイズと比べると、改めて巨大さがわかりますね。すずめとタカぐらいの違いはあるんじゃないでしょうか。食べると、ふっくらと柔らかな生地に、ほこほこ甘いたっぷりの粒あん、そしてもちもちの白玉が一斉に押し寄せてきて、ものすごい食べ応え。贅沢な和風クレープといったところでしょうか。生クリームや黒蜜を足しても美味しそう。手作り村すずめ体験は、通常の村すずめが3個で600円、ジャンボサイズが1個1200円です。ひと夏の思い出にいかがでしょうか。食いしん坊な大人の皆さんは、ぜひとも、ジャンボサイズに挑戦してみてくださいね。